休憩前に引き続き会議を開き、一般質問を続行します。次は4番、三木菊代議員の発言を許します。4番、三木菊代議員。
通告書に従い質問をさせていただきます。新しい部長さんが誕生しているようであります。執行部には市民に分かりやすい明快なご答弁をお願いしたいと思います。大きな一番、食品ロスの削減を市民運動へ。今年5月24日食品ロス削減推進法が議員立法で成立しました。同法は国や自治体、消費者などの連携で食品ロス削減を国民運動として推進する内容が盛り込まれています。括弧1、食品ロス削減推進法には、基本方針を踏まえて、市町村においても削減推進計画を策定するよう努力義務を課しています。日向市にとっても、同法は市が抱える廃棄物の処理のコスト、深刻な子どもの貧困の問題などを解決する方と見出せるものと思いますが、市長の見解をお伺いいたします。括弧2、市民1人1日あたりのごみ排出量の削減に、市民とともに取り組み、削減情報の見える化により、意欲の共有を図ることによって、ごみの処理のコスト削減を目指す、この削減した予算を福祉や教育などの生活の質の向上に 役立てることを市民に示し、行ってはいかがか。括弧3、子ども食堂に食品を提供、災害援助をする、フードバンク活動は、家庭や事業所からの食品の寄贈といった支援で成り立っていますが、大変厳しいのが現状です。フードバンクを推進するための環境整備に、自治体として活動をどのように支援しているのかお伺いいたします。括弧4番、平成30年3月議会で、イベント等を利用したフードドライブの実施について質問いたしました。希望する食品の種類や分量、保管スペースなど、課題も予想されることから、実施団体側と協議をするとのことでしたが、その後の協議の状況についてお伺いをいたします。括弧5番、平成30年3月議会で、賞味期限が近づいた災害備蓄食の有効活動についても質問をいたしました。防災訓練などの際には、住民に配布するとしていましたが、その後、災害備蓄品の有効活用は広がりを見せているかを伺います。括弧6、今後の消費者や事業者に対する食品ロス削減の知識の普及、意識啓発の取り組みについてお伺いをいたします。大きな2番、歳入を増やす取り組みについて、市民税、固定資産税等の地方税の収納率の向上には努めていますが、今後さらに加速する人口減少、とりわけ生産年齢人口の減少が税収減をもたらします。さまざまな工夫をして歳入を増やす必要があり、税外収入を増やしていくことも重要になってきます。括弧1、歳入増の取り組みについて、また税外収入の重要性についての市長の見解をお伺いします。括弧2、現在の広告事業の実施状況と今後の取り組み及び課題についてお伺いします。 括弧3、ふるさと納税は自主財源の乏しい地方にとって貴重な財源を確保できる制度で、そもそもは進学や就職で都会へ出てきた人に出身地の自治体に貢献する機会を与えようという趣旨で国が始めたものであります。1、今年度のふるさと日向市応援寄付事業の強化策についてお伺いをします。2、提案として広報日向のページを利用したはがきで市民に市外の親類友人等に日向市ふるさと納税のおすすめはがきを各自記入していただきます。はがきの裏と表半分のスペースに日向市ふるさと納税のサイトの QR コード、差出人からのおすすめの返礼品、メッセージ等をご記入いただき、投函をしていただくことによって、市民日向市へのさらなる兄弟の育成、ファンを増やす試みはできないのかお伺いをいたします。大きな3番。色覚チョーク、蛍光チョークの導入を2002年の学校保健法施行規則の一部改正により、学校における定期健康診断の項目から色覚検査が削除され、一律に色覚検査を廃止しました。見えにくい色があるという特性を持つ子どもは、希望者への検査へと移行しているので、正確な数字を出せないようでありますが、日本人男性の約 5%、女性の約 0.2%、男性では約20人に1人、女性では約500人に1人の割合で存在します。クラス内に誰か1人は色覚特性を持つ人がいる可能性があると考えるべきではないでしょうか。色覚特性を持つ児童に配慮するため、小中学校で使用するチョークを、一部では蛍光チョークを使用している時もあると聞いておりますが、蛍光チョークに順次切り替えることはできないのか。一般的にも黒板の文字が見やすいや、外からの光の影響を受けにくいなど、実施感想があります。導入を検討すべきではないかと思いますが、お伺いいたします。最後、4番、通学用ヘルメットの着用について、2018年度6月発生した大阪北部地震では、地震によって倒壊したブロック塀の下敷きとなり、通学中の児童が亡くなりました。交通ルールを守っていても、事故に巻き込まれる場合もあります。デザイン性があり、軽量で児童への負担も軽減され、夏場、熱中症にならない通気性の良い衝撃吸収性など、SG マーク適合製品もあります。災害や交通事故などの危険から児童の命を守るため、市内在住の全小学校に通学用のヘルメットを着用させることを検討できないかお伺いいたします。以上で発言席からの質問といたします。
4番、三井紀久代議員の質問に対する答弁を求めます。市長。
4番、三木議員のご質問にお答えをいたします。まず、食品ロスの削減についてであります。このことにつきましては、ごみの減量化による健全で持続可能なまちづくりを推進する上でも重要な課題であると認識をしております。このたび成立した食品ロスの削減の推進に関する法律は、 ごみの減量化や環境負荷の低減など、基本的な施策についても規定されていることから、今後、国、県などの動向を注視しながら、情報収集に努め、推進方法等について研究してまいりたいと考えております。次に、ごみの減量化につきましては、ごみ焼却施設の延命化はもとより、最終処分場の埋め立て期間の大幅な延長など、環境負荷の低減につながることから、継続した取り組みが必要であると考えております。市民1人1日あたりのごみの排出量につきましては、毎年、市ホームページを活用して情報提供しており、今後も市民の皆さんへの周知拡大に努めてまいりたいと考えております。次にフードバンクについてであります。本市におきましてフードバンクは、日向市生活相談支援センターここからと、本年1月に設置されました民間団体フードバンク日向の2カ所において運営をされております。支援提供する食料品及び日用品、学用品については、市民の皆さん、並びに企業に寄付を募って集められているところであります。また、市職員には定期的に寄付の協力と、居住地域での近隣住民への案内を呼びかけております。特に日向市生活相談支援センター、ここからにおきましては、日向地区遊戯業組合と協定が結ばれており、景品等の提供が定期的に行われているところであります。今後とも各種組合及び企業等に対し、実施団体が行う物資提供ルートの確保に向けた取り組みを支援してまいりたいと考えております。次にフードドライブについてであります。イベント等を活用したフードドライブの実施につきましては、食品の種類、分量等の課題や、イベントごとの受け入れ体制の整備も必要であり、具体化には至っておりません。しかしながら、公共施設における寄付品の受け入れコーナーの設置について、実施団体から提案を受けており、今後、関係課を含めた協議を行ってまいりたいと考えております。次に、歳入を増やす取り組みについてであります。合併特例期間の終了に伴う普通交付税の段階的減額に加え、防災対策費や公共施設の老朽化に伴う更新費用などの財政需要が増加する中において、今後の財政運営はこれまで以上に厳しいなるものと思われます。特に生産年齢人口の減少に伴う税収減や少子高齢化に伴う社会保障費の伸びは、ますます進行するものと考えており、さまざまな市民ニーズに応えていくためには、市税はもとより、使用料や手数料の適正な確保、未利用財産の活用など、さらなる自主財源の確保が重要であると認識をしております。このことから、平成28年度に策定しました、日向市行財政改革大綱の具体的な取り組みとして、自主財源等の歳入確保を掲げ、全職員が一丸となって取り組んでいるところであります。次に、広告掲載についてでありますが、自主財源確保の一環として、平成20年度から全庁的に取り組んできており、ホームページのバナー広告やコミュニティバスの車体広告など、市が保有する資産を広告媒体とした財源確保に努めてきております。また、昨年度は市民課窓口に広告付き番号案内システムを導入し、新たな自主財源の確保を図ったところであります。今後におきましても、市の保有する財産を最大限に活用し、自主財源の確保に努めてまいりたいと考えております。次に、ふるさと日向市応援寄付金事業についてであります。本年6月1日から施行された新制度におきまして、寄付金募集にかかる基準が厳格化されたことにより、制度本来の趣旨が再確認されるとともに、返礼品を目的とした寄付ではなく、これまで以上に寄付の集め方や使い道が問われる傾向が見られます。本市の寄付金の活用につきましては、ふるさと日向市応援寄付金基金条例施行規則において、活用すべき事業をあらかじめ定め、寄付者の賛同を得られるよう努めているところでありますが、今年度は寄付者がより具体的に使途を確認できる仕組みについて検討してまいりたいと考えております。また、これまで同様、事業者の皆さんにご協力をいただきながら、返礼品の充実を図るとともに、 体験型の返礼品についても積極的に取り入れてまいりたいと考えております。以上であります。なお、教育問題につきましては、教育長がご答弁をいたします。また、その他のご質問につきましては、担当部長が答弁をいたします。
次に教育長。
4番、三木議員のご質問にお答えいたします。まず、色覚チョークの導入についてであります。文部科学省の色覚に関する指導の資料によりますと、学習指導においては、色の判別を要する表示や、教材を用いる場合には、誰でも識別しやすい配色で構成し、色以外の情報を加える工夫が必要であるとされております。このことは、色覚に不安を持つ児童・生徒はもちろんのこと、すべての児童・生徒にとって講じるべき効果的な手立てについて示しているものと考えております。本市の状況を見てみますと、現在すでに約 45% の小中学校で、蛍光色の色覚チョークを使用しております。費用的にも、これまで使用しているものと比較して、それほど高額というわけではありませんので、多くの児童・生徒が色の違いを識別しやすい色覚チョークの使用に取り組んでいきたいと考えております。最後に、通学用ヘルメットの着用についてであります。平成30年6月の大阪北部地震によるブロック塀の倒壊や、先月、大津市において自動車が突っ込み、保育園児が死傷した事件、川崎市で発生した登校中の児童や保護者の殺傷事件など、児童・生徒の登下校中の安全確保が重要な課題となっております。こうした状況の中、ヘルメット着用を推奨する自治体もあり、本市におきましても動向を注視しているところであります。本県の高原町などでは、火山噴火の際、学校に常備してあるヘルメットを全児童・生徒が着用して登下校をするなど、危険性が予想される場合に使用している例があります。また、鹿児島市の桜島町の学校では、常時ヘルメットを着用して通学している例もあります。毎日の通学用となりますと、耐久性の問題や大きさの問題から、3年に1度程度の購入が必要という見解もあることから、安全性のみならず、衛生面、経費面なども合わせて研究していく必要があるのではないかと考えております。以上であります。
次に総務部長。
総務部長。次に備蓄食の活用についてであります。本市では賞味期限が1年を切った備蓄品の食料については、地域や事業所などが実施する防災訓練において、炊き出し訓練の材料に使用するほか、非常食備蓄の啓発を兼ねて、参加者へ配布しているところであります。また、配布の際には、各家庭でも3日程度の非常食を備蓄していただくようお願いしております。以上であります。
次に市民環境部長。
市民環境部長。次に啓発についてであります。食品露出につきましては、家庭からはもとより、小売店や飲食店からの排出も多いことから、削減のためには市民や事業者の皆さんの協力が必要であると考えております。市としましては、今後とも出前講座や研修会等を通じて、食品ロス削減の必要性と活動内容について、積極的に情報提供を行うとともに、ホームページや広報誌、ごみ分別アプリなどを活用し、啓発に努めてまいりたいと考えております。以上であります。
次に農林水産部長。
農林水産部長。次に、 広報ヒューガを活用した情報提供についてであります。本年4月1日、国からふるさと納税制度における情報提供に関する規定が示され、不特定多数の者を対象に周知を行うことや、お得、おすすめなどを用いた表現が制限されたところであります。ふるさと納税の対象となる地方団体の指定を受けるためには、こうした総務省基準を満たすことが求められておりますので、ご提案いただきました周知方法が基準を満たすものか、確認させていただきたいと考えております。以上であります。
4番、三井清議員。
ありがとうございました。それでは、食品ロスの削減を市民運動へというところから始めさせていただきます。まあ、以前にも議員さんの方であったと思うんですけど、まだ食べられるのに捨てられる食品ロスは、2016年度国内で、推計643万トンにも上り、事業系が352万トン、家庭から291万トンで、全体の 45% が家庭から出ているという、この量はよく表現されるんですけど、国民1人当たりがに換算して、茶碗一杯分を毎日のご飯を毎日捨てている状況であるということで言われております。食品ロスが発生する一方で、貧困状況にある子どもは7人に1人もいます。国連の持続可能な開発目的 SDGs で食品廃棄の半減が定められているなど、食品ロスの削減のは国際的な課題となっています。まあ、そういう中で質問をさせていただきました。まあ、市長のご答弁をいただいた部分で、まあ、必要性は感じていただいているようですし、まあ、市としても少しずつですが、やっているところは存じております。そういう中でですね、私の方で、市民1人1日当たりのごみの排出量の削減ということで申し上げましたけれど、なんかあんまりすっと通過をされてしまったような状況なんですけど、やはりですね、まあ、それなりに、減量に取り組んでおられますので、削減はできていってるということは分かっておりますけれど、まあ、これまたこれ以上にですね、まあ、家庭からの、ごみっていう食品のですね、ごみっていうのはやっぱかなり多いのはまだ現状だと思います。で、意識づけをしていただくことによってですね、やっぱりまあ、とにかく市民と一緒にやっていくという姿勢をですね、作っていくことが必要じゃないかなと思っております。で、そういった中で、まあ、後の方でもちょっとお話しするんですけど、市民相談を受ける折にですね、まあ、市民から言われることは、まあ、なんか質問、何なんだけどと相談を受けるとですね、財源の問題がっていう言葉をやっぱり発してしまう部分があります。でも、まあ、いかなる状況にあろうともですね、やはりその辺は市民の要望にある部分、応えていかなくちゃいけないというのもあると思います。で、そういった中で、やっぱり市民に何らかの目標を一緒に持っていただいてですね、そして削減をさせて、その中でやっぱり市民に少しでも市民が望むことをして 行政の方でしていただくというような形を取っていけると、共にですね、やっぱり進んでいくという形に進められるんではないかなと思います。この後にもやっぱり歳入の増えることについて質問させていただいてますけれど、これも同じような思いが含まれていると、考えていただきたいと思います。で、私が出させていた提案に対しての問題点があったり、これはどうかだっていうのがあったり、ちょっと教えていただけませんでしょうか。はい、今のはゴミですね、市民1人1日あたりのゴミ排出の削減について、部長で結構です。
市民環境部長。
市民環境部長、本市の取り組みとしましては、これまでもですね、食品ロス削減の取り組みとしまして、平成28年度にコースターを2万枚作成して飲食店に配布しております。それから平成30年度にはポスターを300枚作成してですね、同じく飲食店に配布しているところです。そのほか、出前講座とかですね、視察研修の受け入れ等におきまして、3010運動とか、賞味期限と消費期限の違い等を説明してですね、食品ロスの発生抑制の啓発等を行っているところであります。また毎年度市の広報におきまして、3010運動等の周知を図っております。そういう取り組みをしながらですね、ゴミの排出量も、削減の傾向で来てたわけなんですけど、これに対するその家庭系のゴミが排出量が下がったと言ってもですね、それにゴミ回収にかかるランニングコストというものが、ゴミの量にかかわらず収集回数とかルートとか等についても一定であるものですから、コスト削減効果というのが、はっきりと、把握できておりません。ただし、ゴミの、焼却場とか、最終処分場の、延命化とかですね、そういう長期的な意味での、効果というのは、コスト削減効果というのは把握、コスト削減効果というのはあると思っております。はい、そういうところでですね、今後ともゴミの減量化には努めていきたいと考えております。以上であります。
三井議員。
京都市はのゴミのその、業者関係のゴミっていう部分が入ってきますので、市と市とは把握ができない部分もあると思うんですけど、京都市なんかはですね、やっぱり半減を目標として、実行されていってるという部分があったりします。やっぱ市においてもですね、コストももちろんそうなんですけど、ゴミを今以上に削減していくという取り組みの一つとして、やっぱりやっていただけないかなという思いがいたします。そして神戸市なんですけど、食品ロスダイアリー調査っていうのをされてるみたいで、家庭で、廃棄したり手つかずで食品を捨てたりする分のこう記録をですね、取っていただいて、それをいろいろな実態の調査に使っているということもあったりしますので、このゴミの減量化っていうのは、まだどんどんですね、進めていかなくてはいけないものがあると思います。で、これは確定ゴミは2割、台所ゴミですね、台所ゴミが2割はあるということで、言われておりますので、やはり 家庭、まあ、少なくなる、なってるとはいえど、いえどですね、ゴミは毎日ゴミ、置き場を見ますとですね、かなりの量もありますし、もう当然のことなら、まあ、車を出す分がっていう話もありましたけど、量が少なければ少ないほど積み入れるのも早いし、回って帰ってくるのも早いし、まあ、少しずつでも変化は出てくるものと思っております。で、そういったことで、まあ、その辺はもう少し、市民とともにしていけることを考えていただけないかなと思っております。フードバンクの方に行きます。まあ、フードバンクに関してですね、なんかこう、部長のご答弁いただきましたけど、これ、私、1年前に質問をしておりまして、30年の3月議会で質問をしております。で、この状況はまず何も変わっておらんというような状況をするがあるんですけど、実際にもう少しどのように取り組まれたのか、ご答弁いただきます。
健康福祉部長。
健康福祉部長、フードバンクの取り組みにつきましては、生活支援相談支援センター、社協の方のここからっていうのは、まあ、以前からということで、本年1月にですね、民間団体のフードバンク日向さん、もともと子ども食堂とか、子どもカフェとかなされてたところなんですけど、やはりまあ、そういったところに来れない方のですね、まあ、支援も必要ということで、フードバンクの方を立ち上げられているところでございます。で、そういった取り組み関係なんですけど、まあ、先ほど答弁いたしましたところにありますように、まあ、いろんなところでのですね、まあ、呼びかけ等が必要ということで、その食料品等を集める中での呼びかけということで、まあ、市職員に関してはですね、市の職員向けのまあ、いろんなメール等を使ってですね、まあ、呼びかけをしておりまして、その中で、まあ、いろんな食料品の方がですね、寄付をされたというような経緯等もございます。また近隣住民の呼びかけということに関しましては、まあ、個人個人のところに呼びかけた中でですね、まあ、Facebook とか、まあ、そういった SNS 関係を使ってですね、呼びかけたことによって、まあ、そういった寄付が集まったというような状況もあるところでございます。で、まあ、そのような形で少しずつではありますが、まあ、拡充というような形でですね、取り組まさせていただいているところでございます。以上です。
水議員。
にですね、イベント等でこのフードドライブをするのにそんなに困難さがあるのかっていう部分があります。まあいろいろどんな、まあ、一つ一つ、まあ、解決していけば済むことであって、まあ、決してできないような内容じゃないと、まあ、実際に定期的に、月1回こうやられている自治体もありますし、まあ、そういったことを考えればですね、踏み出してするかどうかの問題ではないかと思っておりますので、ここまたしっかり取り組んでいただきたいと思います。はい、どうぞ。
健康福祉部長。
健康福祉部長。フードドライブの関係につきましてはですね、まあ、先ほど申し上げました答弁で申し上げておりますが、現在ですね、まあ、フードバンク日向さんの方から、まあ、提案をいただいているところでございます。内容につきましては、まあ、いろんな自治体においてですね、まあ、既に取り組んでいる自治体もございまして、まあ、市役所の、まあ、庁舎関係にですね、まあ、置いているところとか、またイベント等を使ってですね、まあ、設置して行っているようなところがあるようでございます。まあ、今回まあ、市役所の方にですね、まあ、そういったフードドライブということで、まあ、設置できないかという、提案をいただいてますので、この提案につきましては、まあ、そういった他市の取り組みについても参考にしながらですね、関係課も含めて協議を進めていきたいと考えております。
三井議員。
次3番、過去3番をちょっと飛ばしてしまったみたいですので、その支援っていう部分ですね、フードバンク、これは3番、あ、すいません、フードバンクの、支援という部分で、まあ、先ほど言われたように市の職員さんとかに定期的にうんぬんっていうのがありますんですけど、まあこのフードバンク日向さんにおきましては、やはりその生活にお困りのご家庭の食料支援ということで 食料の配送とかに取り組んでいくということでやられているようであります。そしてその、小学校の方でもチラシ等を渡してそういったものの呼びかけをしていただけるような話も少し聞きましたんですけど、その辺少しお願いいたします。
教育省。
教育省はい、先週土曜日でしたかね、UMK の夕時で食品ロスとこのフードバンク日向の取り組みが特集で流れておりましたけれども、まあ、子どもの貧困問題でありますとか、災害時の支援でありますとか、居場所づくりとか、まあ、いろんなことをこう考えましても、まあ、こういった活動というのは大変意義のあることだというふうに思っています。フードバンク日向の代表の堀さんともお話をさせていただいて、私も事務所のあるお店にもお伺いをさせていただいて、直接堀さんのお母さんともお話をさせていただきました。で、まあ、学校でもできる支援があればということでですね、まあ、全ての校長先生方にお願いをして、まあ、こういう取り組みがあるので、まあ、周知をして必要な子どもたちがいれば連絡をする、そういうような取り組みができませんかという案内を差し上げたところであります。またそのフードドライブのようなものも、まあ、例えば PTA のバザーでありますとか、参観日とか、まあ、入れ物を置いておいて持ってくれば、後の賞味期限等の判別は全部向こうでやっていただけるということなので、まあ、できる協力があるのかなというふうには思っておりまして、まあ、学校であるとか子どもたちであるとか、まあ、教育委員会も含めてでありますが、できる支援については私たちも一緒にお手伝いさせていただきたい、まあ、そんなことを考えているところであります。
ありがとうございます。三
井議員。ありがとうございます。まあ、市長の方にはですね、食品関連事業者さんにの方にですね、まあ食品の提供を、まあフードバンク日向さんもお願いしたりしていっております。その部分の後押しをしていただくといいのかなと思います。で商品廃棄として行う場合は、その、提供による費用っていうのは、損金の算入もできたりとかする部分もあって、企業さんも税務上ですね、まあ、ちょっと、法人化しておりませんので、寄付の、取り扱いにはちょっとまだ、参入には至らないんですけど、もうそう前向きに、取り組んでいるようでありますので、認定 NPO 化っていうのですかね、に取り組んでいるようですので、ぜひその辺を市として、やっぱり何らか の支援も歌ってありますので、この、しっかりそこ辺もちょっとお願いしたいかなと、まあ、もう少しちょっと市長の方でこの辺お調べいただいて、市でご協力できることをですね、考えていただけないかなと思うんですけど、市長いかがでしょうか。
市長。
市長、はい、食品ロスをなくすということは、もう今報道等でもさまざまありますように、非常に関心が高いところではないかなというふうに思います。そして週刊誌としては、先ほどご答弁差し上げましたように、まあ、物資提供のルート確保ということがちょっと分かりづらい表現だったと思うんですが、さまざまなことを通じてですね、ご協力いただけるものにつきましては案内をさせていただきたいというふうに思っております。で、一方企業の中での考え方として、まあ、デメリットとしてあるのは、その企業が 提供したものによって何か不都合が起きた場合に、まあ、そういうところが懸念として残っているのではないかなというところを考えますと、企業さんにお願いをして、まあ、自主的にその取り組んでいただくところがあればですね、やっていただきたいと、そのように考えております。以上であります。
三井議員。
今の市長のご心配の部分なんですけど、国会の方でも議論されておりまして、アメリカでは、まあ、故意や、重過失がなく、全員で寄付したものであれば、食品事故が起きても、法的に責任を問わないという法律ができておるみたいですので、まあ、その件に対しては、国会の方でやはりその推し進めているところがありますので、まあ、時間かからず成立するんじゃないかなと思っております。で、次ですね、災害の備蓄食の有効活動という分なんですけど、まあ、これもあまり変わらないご返事をいただきました。そしてですね、熊本県が、熊本県が昨年の2月にですね、県内の市町村を対象に、備蓄食料に関するアンケート調査をしたということもありまして、調査の結果、2012年から16年度における市町村の購入量は約38万食で、そしてこれに伴い、更新時期を迎えた約22万食は、防災訓練などの際に住民に配布したとあります。で、約5万食が廃棄されていたということになっておりますけど、日向市においてはこういったことはございませんでしょうか。
総務部長。
本年度はですね、平成27年度に購入したご飯類1000食の賞味期限が1年を切ることから、防災訓練時に活用する予定としております。災害時を想定した備蓄品の食料ですので、目的からして防災訓練等での使用や、家庭等での非常食備蓄の啓発のための活用がより望ましいと考えております。ただし、昨年度からこれまでより充実した品数で備蓄品を購入しておりますので、昨年度購入したものが賞味期限残り1年を迎える令和4年度以降は、フードバンクなど防災訓練以外の活用方法についても検討することを考えているところであります。以上です。
三井議員、
はい、お水はどんなふうなことになっておりますでしょうか。お水の備蓄ですね。
総務部長。
水につきましてはですね、一応賞味期限はあるんですけれども、生活雑排水としてもですね、利活用できますので、保存については継続して行っているところであります。以上です。
三井議員、
はい、今までの分は全然廃棄しないでそのままずっとあるということでよろしいんでしょうか。
総務部長。
すべて使えるものにつきましてはですね、廃棄はしておらずに、訓練での使用または保存としております。以上です。
三井議員、
ございました。それでは、じゃあ次にですね、どういうことかな。意識啓発のためにですね、いろいろその、子どもさん向けとか、いろいろ冊子を作っている自治体もあります。まあ、これは費用のかかることでありますので、まあ、広告を載せながらとか、そういった形でもしそういったものができるようであれば、また取り組んでいただきたいなと思います。で、次に、税収、次行かせてもらいます。すみません。歳入を増やす取り組みについてということでさせていただきました。まあ、どうしてもですね、財源がないないないという話でですね、市民にご相談をいただいたときに、もうその言葉しか出ないようなのが最近現実となってきております。まあ、なんとかですね、税収を増やしていただき、少しでも市民の 願いが叶いますように、まあ、取り組んでいただきたいなと思っております。で、まあ、手数料、使用料とかはですね、まあ、適正にその折に触れて、まあ、考えていただいているようにも見受けられますので、まあ、税外収入といえど、なかなか日向市でできることって、まあ、少なくなっておると思います、まあ、ふるさと納税、まあクラウドファインディングなんかもふるさと納税の中にはまり込んでというパターンが多くてですね、まあ、独立してされるということはなかなか難しい部分があったりすると思っています。で、ネーミングライツは、まあ、これまた非常に日向市にはもう難しいという、どっか指導にでも名前をつけさせてくれという企業があれば、まあ、ぜひなかなか長く続いてそれを利用していただけるという状況にはなっていないようでありますので、まあ、日向市としては、まあ、広告関係の事業がとはふるさと納税なのかなと思っております。で広告の件なんですけど、なんかまだその広告を取れるところがあるんじゃないかなと思ってるんです。で、私が今考えたものの中で不適当と思われる分に対して何かありましたらまたご答弁いただきたいと思うんですけど、例えば広報誌は広告載せておりません。議会代理も広告は載せておりません。で、受付のカウンターの下あたりに広告を取っている自治体もあるみたいです。で、エレベーターの中外っていうのもあるみたいです。で、プラットバスは側面はされておりますけど、まあ、中という方法もあるんじゃないかなと思うんですけども、私が思いついたのはこれと、ちょっとあと一つですね、私は教育庁に質問を入れてなかったので広告として聞いていただきたいんですけど、雑誌のスポンサー制度の導入ということで、私平成の23年の12月に質問をしておりました。で、愛知県の三好市なんかはその本のですね、代金を企業に払っていただく、雑誌を購入する分の、費用を、企業に持ってもらうという形で進めているということもありますので、まあ、この広告事業ということで市長にお答えいただけませんでしょうか。この今言った中のやつが、それは誰が分かりますか。いいです、部長で、部長が手を挙げてます。どっち。
総務部長。
総務部長、ただいまいただきましたいろんなご提案ございますが、現状でですね、今、市が行っているものとしましては、まあ、ホームページのバナー広告、コミュニティバスの車体広告もですが、やはり中の方もですね、コミュニティバスについては、スペースを取ってやらせていただいている部分がございます。まあ、コミュニティバスについては、あとバス停の停車の表示にですね、名刺をつけるという場合もやっております。それと1階のですね、南側の入り口の方にはシティナビ日向市案内広告図といいまして、地図がついている周りにですね、広告を集めているところでございます。それと、受付の下あたりはというご提案がございますが、現状ではですね、一箇所にまとめる形で、1階の受付のところにですね、広告付き番号案内システムのところでございますが、そちらに、広告をですね、掲示するような形でしておりまして、そちらであってもですね、年間に約80万ほどの広告収入を得ているという状況がございます。それと合わせましてですね、広告というわけではございませんが、実際に収入になっているわけではございませんが、例えば教養封筒については、広告を載せることによって無料で封筒を納入していただいている、まあ、それと子育てガイドブックにつきましてもですね、広告によりガイドブックを発行していると、まあ、そういうような事例に今取り組んでいるところであります。以上です。
総合政策部長。
総合政策部長、先ほど議員がですね、候補誌、候補評価については、取ってないがというご質問だったと思いますが、秘書広報課の方でですね、新たな財源確保ということで、 今年度の後半ぐらいからですね、広告欄を設けてですね、進めていきたいなということで今準備を進めているところであります。以上です。
三井議員。
それってなんかこうホームページに載せたりして募集をかけるだけで、どっかの代理店に頼んでそれを、一つその掲載状況ですねを一つの何かそのどのくらい、例えばバナーが開いてますよとか、そういう状況についてちょっとお伺いできますでしょうか。広告の載せていた現在載せていただいている分に対してみんな満タンでしょうか。
総務部長。
総務部長、先ほど申しました広告付き番号案内システムにつきましては、やはり業者の方が中に入っておりまして、その方がですね、広告を集めるという形を取らさせていただいております。そのほかにつきましてはですね、やはり基本的にはホームページ上の募集が主になっております。以上です。
三井議員。
どうが一番いいかまた考えていただいて、必要であれば広告を代理店の方にお願いするということでお願いしたいと思います。あとですね、ふるさと納税の方に入らせていただきたいんですけど、先日西都市の方でですね、ワンストップ特例を利用している人の、税控除に必要なデータを、送信できなかった、で1月までに送信したつもりだったというようなことで、このサイトの、議会でですね、1386万円の見舞い金を支払うというようなことで可決したようであります。この辺の部分で、ふるさと納税を扱う中で、十分注意されてと思いますけど、取り組みについてお伺いします。
農林水産部長。
産部長、ワンストップ特例の取り組みなんですけれども、これは申告時期に合わせてですね、各自治体に対して情報提供をするわけですが、こちらの職員でですね、それこそ時間をかけまして間違いのないように取り組んでおるところでございます。今のところトラブルは起きておりません。以上です。
三井議員。
それとですね、安全供給体制という部分でですね、順調にその状況ですね、今の、返礼金をお届けしたりする部分の中で、順調に進んでおるのか、また欠品があったりして、そこ、何か問題点があるのか、そこを教えてください。
次、もう一度。
安全供給体制ということで、当然のこと、生産者があるわけですので、順調に返礼金も送れる状況であるからあればこそ、やっぱり金額も確保できる部分があると思うんですよね。で、その部分で、やっぱりその欠品が続いたりとか、そういう状況がはないのか、それをしないことにどのように取り組んでいられるかお聞きします。
農林水産部長。
農林水産部長、欠品がないように、事前にですね、在庫管理については事業者と連携しまして、それこそ、切れそうなときにはですね、早めに、売り切れという形で、売り切れで、在庫がございませんという形でですね、お知らせする体制はしております。ただ送った返礼品がですね、生物ですと時々その中のものがちょっと、どうだったかとかいう苦情がですね、起きたりする場合がございます。その件については事業者責任という形でですね、 再度この返礼品を提供し直すというケースもございます。以上です。
三井議員。
ございました。じゃあ、ぜひ私の提案した件もですね、また、なかなか難しい部分もあると思うんですけど、何か新しい手を打ってやっぱり増やしていきたいと思いますので、ぜひまたご検討いただきたいなと思っております。で、次いきます。色覚チョークの件ですが、もうご返答をしっかりいただきましたので、でも、45% が使ってるっていうことなんですけど、やはりあまり、もの自体はあるのかもしれないんですけど、実際に私も教師の方に聞いたら、なかなか会話がつながらない状態で、あーって言って、それあります。だから地図を書いたり、それから何ですかね、漢字ですね、書き順を書いたりするときは使いますけど、というようなことで、45% が本当に全体的に活用されているのかということは少し危惧しておりますけど、とりあえず していただけるということですので、ありがとうございます。じゃあ、これはそれで結構です。で、ヘルメットの方に行きます。残念なことにですね、昨日もですね、町田ですか、小学生のところに車が突っ込んだり、高校生ですけど、昨日また自転車の事故があったりしております。で、あまり時間がないんですけど、その私が一番心配するのはですね、この姿勢、法律的にですね、自転車に関しては、義務レベルですけど、法改正がされているという中でですね、学校の交通安全の授業しますよね、交通安全協会が来られてですね、その時にヘルメットすらかぶらないで、その講習をすると、いう部分がですね、どうもちょっと合点がいかないなと、私は思ってるんですけど、やっぱりこの、事故、自転車が主なんでしょうけど、事故に遭った時に、60% ぐらいは、やっぱ脳のことが原因で、大きな事故につながっているようでありますので、で、あれを教えていただこうかな。通学路のブロックですけど、今、どういう状況になっておりますでしょうか。通学路って言ってたね、誰かに。通学路のですね、ブロック、危険箇所ですね、それはどういった状況になっておりますでしょうか。誰かに伝えたように、すみません。はい。
教育長。
教育長。はい。学校内の、ブロック塀については、1.2 メートルを超える危ないものは本市にはないという状況で、通学路には民間の、個人の家を含めてですね、たくさんありまして、建設の担当の方からそういう勧告ですね、そういうような、周知をしていただいているというふうに、認識をしておりますが、なかなかそれがうまく進んでいるかどうかというのは難しい状況かなというふうには思っています。で、今日の昼のニュースでも出ておりましたけれども、県がそういう民間の住宅についても補助を適用する制度ができたというのが今日報じられておりまして、学校から半径500メートルぐらいですかね、の範囲内で 1.4 メートルを超えるものについては、県が補助をするというのは、確かなものではありませんが、そういうニュースがあったように思いますので、また今後、そういったところを関係部局とも連携をしながらですね、また進めていきたいというふうに思っています。
三井議員。
やはり危険がいっぱいな状況は続いておりますし、身内であればですね、なかなかすぐに解決しない部分がありますので、そういう、状況の中で子どもたちは学校へ通っております。で、地震の件もありますし、そういったことも、今回、 大阪の北部地震からちょうど今日で1年ということなんですけど、まあ、いったことも地震が起これば子どもたちの身にそういうことも起こる可能性も大きくなっておりますので、まあ、あのヘルメットに対するあのご意見もたくさんあるとは思うんですけど、まあ、あのシートベルトもですね、あの初めはあの皆さん嫌がっておりましたけど、今はもうシートベルトをあの外すと逆に怖いとおっしゃってる方もいっぱいいるような状況ですので、だからあの、まあ、身を守るためにはですね、そういったことも、まあ、他の、今も市長あの教育長が挙げていただいたので、あの、よその県でも、まあ、実際にも、されているところもありますけれど、まあ、ぜひ前向きにその辺も考えていただきたいなと思っております。最後に何かありました。
教育長。
教育長、はい、あの気持ちは十分あの分かりますので、私たちも安全が一番だというふうに思っています。で、まあ、どこまでそれができるかというのはご答弁でも申し上げましたけれども、あの、まあ、あの耐久性の問題、衛生の問題、まあ、あのそして費用の問題、いろいろありますので、まあ、いろんなことをこう考えながら、市がそれ用意するのか、個人負担にするのか、それともヘルメットだけでいいのかという、あの極論するとライフジャケットを毎日つけて学校に行けという話がないわけでもないわけでですね、まあ、場所によってもいろいろその安全性をこう担保するためのというのはあると思いますので、まあ、総合的に今後研究をさせていただきたいというふうに思います。
三井議員。
はい、すみません、市長はこの件について何か、あの、この、自転車とかいう部分はですね、教育の方でいくと、まあ、家から帰るとですね、家庭の管理ということになっておりますので、まあ、そういう部分のを考えると、まあ、市長の方にも一つご意見を伺いたいなと。
市長。
市長、はい、まあ、家庭に帰ればということでございますけれども、まあ、中学生で自転車通学している子どもたちはヘルメットを持っておられますし、また今、あの小さい子どもが自転車練習するときにこうスポーツ用なのでやったりするところがあります。で、今あのおっしゃっていただいたように、その通学時の安全確保というところにつきましては、まあ、これまでもあのいろんな自動車事故があったりとか、まあ、人的な事件が起きたりとか、まあ、様々ありますので、一側面としてこのヘルメットの着用というのはあの効果があるんだろうというふうに思います。で、あとはあのその先ほど教育長も答弁されましたように、それぞれどういう形でそういう意識啓発をしていきながら、あの市民の皆さんにご理解いただいて進めていくかというところもですね、十分検討しなければいけないというふうに思っています。で、あの今回、まあ、子どもの児童生徒の交通安全、それからいろんな安全面においてですね、日向市として何ができるかというところも踏まえてですね、あの教育委員会とも話さなければいけないんですけども、警察の方とも協議しながらですね、ゾーン30をもう拡大するとか、それからあの、まあ、直接ヘルメットに関係ないんですけど、やはりあの交番とか派出所のお巡りさんにその通学ルートのところを、まあ、定期的に、全部いっぺんに回りませんけれども、あのこうバイクで監視してもらうとかですね、そういうお話は、まあ、直接警察の方ともお話をさせていただいております。ですから、そういうあの安全面、子ども児童生徒の安全面について、やはりいろんな機関と連携をして進めていかなければいけないと、そのように考えております。
三井議員。
平成20年の6月の道路交通法の改正で、ヘルメットの着用が努力義務ということで記されております。児童または幼児の13歳未満の子どもを保護する責任のある者は、児童または幼児の自転車に乗車されるときは、乗車用のヘルメットをかぶせるように努めなければなりませんという文章が入っておりますので、まあ、家庭という、まあ、何もかにも、あの学校というわけにはいかないというのはもう分かっておりますけれど、ぜひご指導の方しっかりお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。何かありましたらいいですか。
教育省。
教育省、はい、あの通学用のヘルメット、登下校の通学用のヘルメットの着用ということは先ほど申し上げた通りでありますが、今あの委員のご提案にありました、あの 自転車のヘルメットについておっしゃる通りだというふうに思います。自転車通学の子どもたちはもちろんでありますけれども、自宅に帰ってから後も自転車に乗るときには、ヘルメットをきちんと着用するというのが原則だというふうに思いますので、また交通指導等を通じてですね、そういったことについてもしっかりと指導したいというふうに思います。
ました。以上で終わります。
以上で4番三木菊代議員の質問を終わります。ここでしばらく休憩いたします。次は午後2時15分から開会します。